インカープスラッシュジョンドーおおー、はい、始まりました。インカープスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆう団員インカープ、またの名前を握りたたくかジョンドーがラジオをやってるやつです。イエイ。というわけで本日、216日目でございます。はい、木曜日じゃない、土曜日、超絶技巧な洋楽メドレーを流してラジオを撮っております。はい、というわけで始まりましたけどもね、まあ前も言いましたけども、今日はね、また撮影をしてきまして、まあね、年末のカウントダウンイベントで流すやつなんでね、まあもう行っちゃっても別に大丈夫と思いますけどもね、パルクールってやつがあって、知ってますかね、パルクールっていう、街中をね、こう、普通の街とか、いろんな障害物があるところを、かっこよく走り抜けるっていうやつですね。それをまあ、その映像を撮ってきて、まあフリーランニングとか言いますね。まあ何ですかね、まあエクストリームスポーツ的な扱いでいいんですかね、あれは。それをね、まあ、撮ってきました。まあもちろん素人ですからね。そんな大したものではないですけども。ね。しかもそもそもね、パルクール、フリーランニングっていうのは、かっこよく走るやつじゃなくて、いろんなところを全身使って駆け回って、体を鍛えようっていう、趣旨のものですから、素人がいきなりああいうことをやるっていうやつではないですね、そもそも。なんでね、まあパルクールの理念的なものからは完全に外れているんですけどもね、まあそれはそうとして、まあやってきましてね、まあもちろんね、そんなあれですけども、大したもんではないですけどもね、まあでもいろいろ駆け回ってね、大変でしたね。擦り傷、打撲ね、いろいろございましたけども、まあでもなんか楽しかったですね。なあ、まあ、お昼から集まって、で、まあ、なんだかんだ、まあね、日が落ちるまでにやらないといけないんでね、まあ、パパッと、ね、やりましたけども。まあ、ね、なかなか、最終的にはね、結構慣れてきて、まあ、なんていうかね、最終的には、ものを、障害物を見たときに、ここはこうやって行こうか、みたいな。行こうかなみたいな風に、なんかそういうことが思いつくぐらいにね、最終的にはなりましたけども、ええ、まあでもね、なんかあれ大変でしたね。なんかもう普通に筋肉痛とかしたらないそうですね。怖いですね、それが。まあそんぐらいのあれでしたけど、まあね、年末ね、ヨーロッパ企画のカウントダウンイベントでね、それを流すコーナーがあるそうなんでね。まあ、ぜひね、それをご覧になっていただければなと思います。ね。まあね、まあ今日は、それやってましたけどもね、弟のね、ウォークマンをもらったっていう話をしました。ね、前。でももらってね、今いろいろ、電車乗ったりとかするときに聞いてるんですけどもね、なんか最近のね、ウォークマンは動画が入る。というわけでね、動画をね、入れようとしてるんですけどもね、これがなかなか、うまくいかないというか、ちょっとやり方がわかんないので、今まさに、それをやってるとこです。動画のあれをね、 今まさにね、携帯動画変換くんで、変換くんをね、駆使してね、何をどうしたらいいんだろうみたいなことをね、今やってるんですけども。ねえ、まあ最近の、あれはね、本当にこんなちっちゃいやつに、ねえ、いっぱい入る。だってこんなちっちゃいのにね、容量はね、7.14GB。ギガってね、すごいもんですけども。もう、あのね、うちはね、本当に、音楽を持ち歩くツールがなかったので、僕は、ずっと。だから、携帯で、イヤホンつけて、聞き始めたのが、ね、最初ぐらいで、本当にポータブル CD プレイヤーも、MD も、カセットも、持ち歩くやつは持ってなかったんでね。まあ、ラジオはちっちゃいやつ持ってましたけども。なんでね、まあ。で、だからしばらくずっと携帯で聞いてたんですけどもね、今の G-SHOCK 携帯がね、イヤホンが刺さんなくて、ね、しばらく、音楽とはかけ離れた生活を送ってましたけどもね。まあ、この度ね、これが手に入って、いろいろ聞いたりしている感じでございます。ねえ、そんなこんなで、もうね。てか今日ね、雨降りましたね、雨。だからもう、撮影する日に限ってね、もう雨が降るっていう。もう、狙いしかも前、31、ね、年越しに流すもんですからね。さすがに今日撮らないと間に合わないぞという、だったんですけど、でも撮り始めたら止んでね、それは本当に良かったですね。撮り始めたら止んで。で、撮り始めたら、まあ、雨が止んで、撮り終わったら晴れましたね。ちょっとずれましたね、タイミングが。ねえ。まあでもね、本当に、雨が降るとね、さらに寒くなりますね。本当に。ねえ。まあ走り回ったんで最後の方は暑かったですけども。ねえ。そういう感じで、ございました。じゃあね、久しぶりに、あれしましょうか。診断。診断メーカーとね、Google 先生にぶち込んでね、診断メーカーのコーナーをやっていきましょう。出るかな？出るかな？出た。はい。というわけでね、なんか、いいなるかな？どれがいいかな。近いうちにあなたに起こるかもしれないこと。これどうですかね、これ。なんか面白そうですけども。ちょっとやってみましょうか、これ。近いうちにあなたに起こるかもしれないこと。というわけでね。1600通り、輪郭。やっていきましょう。はい。輪郭に近いうちに起こるかもしれないこと。ドン。近いうちに輪郭に起こることは、願い事が叶うと失恋するです。起こるといいね、という。なるほど。願い事は叶うのはね、いいですけどもね、失恋は、よろしくないですね、これは。はい。じゃあ、ジョンドー側でね、打ち消せばいいんですよ、こういう時は。ね、こういう時に名前が2つあるとね、便利ですけど、便利っていうかあれですけどもね。はい、じゃあ、近いうちにジョンドーに起こることは、アイドルになると、何でもうまくいくです。起こるといいね。アイドルになるは、何でもうまくいくの範囲に入ってると思うんですけどもね。まあ、でも何でもうまくいくっていうことで、素晴らしい結果になりましてね。じゃあ、最後、因果スラッシュジョンドーで、何が起こるか、やっていきましょう。はい。近いうちに輪郭スラッシュジョンドーに起こることは、結婚するとバナナの皮で滑るです。起こるといいね。結婚しますか？ついに。ね、皆さん、結婚します。はい。相手は誰かは知りませんけどもね。あとバナナの皮で滑ります。というわけで、さらにね、団員の名前で勝手に診断するという、ね、そういうコーナー、 引き続き参りましょうか。どうしようかな。どうしようかな。じゃあね、投げ算でいきましょうか。福井夏希。はい。団員じゃありませんけどもね。まあ、今日あったんで。なんとなくで。投げ算に近いうちに残るかもしれないことを、調べましょう。はい、ドン。近いうちに福井夏希に起こることは、モテ期に突入すると恋人ができるです。起こるといいね。恋人ができているのに、モテ期に突入してしまうとね、いろいろ問題が起こるのでね、大変ですね、投げさん。というわけで、診断メーカーを使って、わーわーやるコーナーでございました。はい。というわけでね、陰閣でございました。というわけで、ジョン・ドーでございます。グッと。
ポルチオの、今日は何の日の、コーナー。というわけで、ポルチオタイムが今日もやってきた。このポルチオタイムは、3日に一度やってきて、今日が何の日かということを、ポルチオさんが教えてくれるという、そういう、世のため、人のためになるコーナー。ね、今年最後のポルチオタイム、では行ってみよう。今日は、12月29日、肉の日。というわけで、今日起きたこと、1891年、トーマス・エジソンがラジオの特許を取得した。ね、そのおかげで、今こうやって、インカクスラッシュジョンドーも、できているというわけだ。ね、1967年、韓国で、ヒュンダイ・モーター・カンパニーが設立された。ね、最近、韓国、ね、韓国メーカーがグイグイ来てるから、ね、日本も負けないように、ね。1989年、日経平均株価が、この日、算出開始以来、最高値を記録した。終わり値が、38,915.87円。これ日経平均株価っていうのは、まあ、何十か何百かの日本の株価の平均値を出したもんだから、それが3万8000というのはね、いかにその時の日本の景気がね、ものすごいことになっていたかという証拠であるが、まあ、この日がピークであって、まあ、この日を境に、いわば、これからバブルが崩壊していくというわけだな。これがまあピークだった。そして、2865年海王星において水星と金星の日面通過が同時に起こる。この、遥か未来のやつが、ウィキペディアに載ってるやつは前も一回あったね。前も一回こういう他の惑星の天体に関する、あれが、ウィキに載ったことがあって。まあ、海王星から太陽を見たときに、太陽と水星が重なる。これがまあ水星の日面通過。で、金星も、太陽と金星がこう、海王星から見たときにこう重なると。それが同時に起こるというね、ものすごいまあ、レアな現象なんだが、ものすごくどうでもいい。あと、宇宙世紀0079、地球連邦がサイド3への進行を開始、ね、星1号作戦をこの日発動した。あとね、今日誕生日の人、ミスターマリック、最近見ない、ね、浜翔、加瀬大衆、ジュードロー、荒川静香、西堀圭、ね、あと天井ウテナ、あとダイナソー龍崎、ね、ダイナソー龍崎の声はデビュー3年目の中村だ。では、また3日後。はい。ジョンドー。というわけでね、ジョンドーですけどもね、ダイナソー龍崎が中村雄一ってなかなかね、今考えるとすごいものがありますけども、まあ、当時まだデビュー3年目でね、まだまだアニメの仕事はそんななかった時期の中村雄一なんであれですけどもね、なかなかレアな。だから龍崎と羽賀ってね、結構な、声優的に考えると結構 ものすごいコンビなんですよね、実はあれ。アニメでは結構絡んでましたけども。まあそういうわけで、ジョンドータイムでございますけども。ね。まあモンスーのやっぱり面白いなという話をしたくて。ね、だから言ってたじゃないですか、あれね、モンスーのと遊戯王でこうなんか一本論文じゃないけど、ブログ書くよみたいなことを言ってたんですけども、なかなかそれがね、進行してなくて。まあやっぱりね、今放送中のアニメなんで、で、しかもね、まだまだ明かされてないことも多いんで、やっぱり難しいっていうのがあって、で、この間ね、2話一挙公開があって、まあ今日見たんですけども、やっぱ面白いね、モンスーの。ね、まあいわゆるまあアメリカのアニメなんでね、初代トランスフォーマー的な、ああいうちょっとなんか面白いみたいなね、要素は確かにあるんですけども、なんだろうね、僕はね、だから今回で言ったらね、ジョンが、こう、発信機を外すために装甲車の下に潜り込んでるときに、こう、ロックを使って、こう、敵の装甲車やっつけるって、崖から落ちそうなって、みたいな、下りがあるのを、ジョンが全然気づいてないところとか、あと砂漠の話で言ったら、なんかね、夢を、座禅組んで、ビジョンを見た後の下りの、会話とか、ああいうなんか、くだらない会話というか、だから、全然本筋に全く関係ない、ああいう会話がある。僕、ああいうの、大事と思うんですよ。ああいうね、ろくでもない会話が。まあ、基本的にまあ、アニメのキャラクターっていうのは、やっぱりドラマとかね、そういう実写のあれとは違って、まあ、いわゆるやっぱりキャラクター、ね、キャラクター的というか、そういう特徴的と言いますか、だからただまあ、ツンデレだったらまあ、ツンデレとか、綾波系だったら綾波系とか、そういうまあ、ポンっていう一つのキャラクターしか、基本ないじゃないですか。それはやっぱり生の人間がドラマでやってると、その辺にこうなんか、揺らぎっていうか、村というか振れ幅があって、その、振れ幅の一ちゃん上と一ちゃん下含めて、その広い範囲がその人間っていう風になるんですけども、アニメの場合はやっぱりたくさんの人が絡んで作ってるんで、そこを単純化というか、これは、こいつはこういうこれみたいなものを決めてかかんないと、うまくいかないんで、そういう特徴的なものになりがちなんですけども、言ってみればまあ紋切り型というか、まあ、だからまさに本当にキャラクター的なものになってしまうんですけども、ああいうね、くだらない会話というか、ともすればまあそのキャラクターからは外れているかのような、でもまあその場の雰囲気でこういう掛け合い的なものがあって、でそれはまあだからストーリーには全く絡まない、ストーリー的には全く無駄な存在なんですけども、ドラマとして見た場合にそういうものを積み重ねってやっぱり大事じゃないかと僕は思ってて、だからそう言えばあるキャラクターがそのキャラクター的ではない行動を取った時に、このキャラクターはこんなことしないっていうのは言いたくないんですよ。僕は。なんかまあそのキャラクターの中でもやっぱり振れ幅はやっぱりあって、そういうことを言う場合もあるだろうし、だから、このキャラクターはこういうことも言うんだ、みたいな。そういう、風に捉えたくて、僕は。だから、そういう掛け合い、その場の流れで、こう、一つのセリフから、こう、ポンポンと、直接ストーリーには関係しない、こういう会話みたいなのが、掛け合いみたいなものが、こう、パッて、あるっていうのは、
深みが、そのキャラクターに、やっぱり出るんですよね。やっぱりそういうのがあると。今でも、なんか日本のアニメはなかなかあんまり、そういうものがない。し、で、やっぱその、いわゆるその、海外のアニメのなんか、見ててちょっと変な感じというか、ちょっと笑ける感じみたいなものは、やっぱり、そういうところがあるから、そう感じるんだと思うんですけど、僕はまあそういうものが好きで、だからあの、そういう掛け合い、その場の雰囲気の流れでこう、ポンポンポンって出る掛け合いみたいなものは、まさにデュエル部でやってることが、まさにそれで、だからそういう点でもね、僕はなかなか、モンスーの面白いなっていうなるんですけども、でね、まあ、このまま今回の2話同時、でね、なかなか、設定的にもすごい面白いことになってきたんで、ちょっとね、ちょっとまた、設定というか、モンスーノとデュエルを絡める話は、ちょっとまた練り直しが必要かな、という、ね、感じになってますけどもね。そうだ、あれ。原作募集のやつね。メール送ったんですけどもね、結構倍率が高いみたいで、何人か候補があるみたいなんでね、メール送ったんで、まあ、その返事待ちというか、まあ、採用されればいいな、というふうに、思ってます。はい。陰角スラッシュジョン動画、本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイならー。